んにちは、のんびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのんびり楽しく配信するラジオです。よろしくお願いします。
お願いします。お久しぶりです。
どのぐらいぶりだ
別にサボってたわけじゃないんだけど、まあ、だいぶ久しぶりです、
うん、ね。そうだよね。まあ私とリンリンでやるのも久しぶりだし、リンリンといろいろゲストさんとやってたのから考えても結構ぶりだよね、
う
ん、
そうだね。
どのぐらい前だっけ、前って。
まあ半年ぐらい経っちゃったんかな。
あー、半年ぐらい前か。まあでもしょうがないというか、リンリンは今フィールドにいるからフィールドワークに集中しなきゃいけないのでね、
まあ、そういうことにしといてください。
ということでね、何人かあれだよね、お便りフォームにいろいろお便りをいただいてるんですよね。
そうで、それを拾ってお返ししようかなっていう回ですね。
じゃあちょっと私をお読みするね。
お願いします。
はい、はじめまして。最初から聞き始めて、まだスペインとエチオピアの話が終わったばかりです。こういったフィールドワークは渡航費や滞在費などかなり費用がかかると思うのですが、大学の研究室から降りるものなのでしょうか。国や地域によっては費用にかなり違いがありそうで、どうやってお金を捻出しているのか気になっています。ありがとうございます。
ありがとうございます。研究のお金ね。
そうそうそう、まあ、気になるよね結構、
うん、
私もなんか、人類学やっててエチオピアにいましたとか言うと5人に1人ぐらいは お金の話聞かれることあるね。
ああ、どっから資金が出たのかっていう。
そうそうそうそう、
僕も結構聞かれること多いですね。
多いよね意外と。
ケースバイケースなんで、それぞれの事情を話すしかないとは思うんですけど。
うんうんうん。ユ
ーポンはなんだっけ、大学のファンドをもらったんだっけ。
そうだね。まあ、まず、大きな違いとして、多分、修士課程にいるか、その後の、博士公式課程にいるかによっても、だいぶ違うような気がするんだけれども、私が大学院にいたのは修士課程までだったので、修士課程の時って本当に何だろうな、助成金とかの選択肢が少ないんですよね。なので、基本多分あれだよね、大学でなんかそういうせ、なんか、なんだ、制度を持ってるところに申し込むか、なんかあるっけ、他に。
うん、まあ、民間の財団が出してる助成金とかは、まあ、ちらほらあるけど。
そうだよね、なんかかなり選択肢が狭い気がします。
うん、特にこの、こういうくくりが全部じゃないけど、人文社会科学の分野だとね、結構募集がかかってる助成金とかっていうのもすごく限られてはくる。
そうだね。あとだからあれだよね、留学するね、奨学金とか結構あるけど。
ああ、そうだね。向こうの大学に行って、ちゃんと授業を受けてみたいなののための助成金はあったりするけど。
そうそうそうそう。でもフィールドワークって別に留学するわけじゃないから。そういうのに関する助成金ってなかなかないよね。そうで、私は京大の全体の確か同窓会かなが、なんかお金を出してる枠があって、それがなんか申し込んだら取れたので、それで渡航費に関してはカバーしてましたっていう感じかな。まあ、でもそれもね、結局飛行機代と予防接種代で全て終わってしまったので、現地に着いてからの生活費とかは日本でアルバイトしたりとか奨学金もらったものを使ってたっていう感じでしたね。
あ、そうか、予防接種をたくさんやってったんだね。
あ、そうそう、アフリカはね、受けないと入国できないものも、例えば黄熱病とかあるし、他にもいろいろ推奨されてる予防接種って5、6種類あるのかな、発症風とか、あと狂犬病、でさっき言った黄熱病、これ絶対入国に必要なやつと、 かを受けると全部保険適用外なので1本1万とかするので結構な額になるんだよね。
あ、そうなんだ、保険適用外なんだ。
そうなの、予防接種は保険適用外なの基本的には。
それお金かかるね。
かかるんですよ。まあ日本に行ったら基本的にかからない病気ばっかりだから。そうで、私が行った時はまだ実は京大の診療所があったから、
あ、
比較的安く予防接種受けれたんだよ。
そう、あのつい最近っていうか1年以内、いつだったかな、1年前ぐらい、
うん、コロナの時だったと思うよ、亡くなったの、
うん、そう、京大にあった診療所が突然なくなるっていうことがあったんですけど、それがなくなる以前に予防接種受けれたってことに。
そうなの、そうなの。まあ、あの全部が全部そこで受けれるわけじゃないんだけど、あの結構代表的な予防接種はそこで受けれて、そこはなんかほとんどなんていうんだろう、原価みたいな感じであの受けさせてくれたから、普通の病院で受けるよりちょっと安かったね。そう、あとはね、京大の診療所の良かったのは、なんかアフリカに調査行く人のなんかセットみたいなのがあって、
予防接種の、予防接種のワクチン のセットがあった
ってこと？薬を出してくれるの。
へえ。
で、あの、なんか抗生物質とか、解熱剤とか。
あ、かかったらこれ飲みなさいっていうセット？
あ、そうそう、
そういうのね。
そう、それに救われたんですよね、実はフィルミリの時。
さぞアフリカに行く人が多い大学だったんだろうね。
そうだね、まあ、実際多いしね、今も。というのがあって、そういう感じ。まあそれはさておき、だからあの大学のそうね、あの助成金を取って、私の場合はエチオピアに行ってましたっていう感じかな。特に私たちのいる研究科は出ない感じの研究科だよね。
まあ大学とか研究科によっては出るところももしかしたらあるのかもしれないけど、我々の場合は少なくともなかったって感じですね。
そうそうそうそう、結構それはだから大学とか研究科とか、あとまあもう場合によっては研究室によっても違ったりするよね。
僕も修士の時は大学の出してる、まあ大学が独自に出してる助成金っていうのを一回もらったことがあって、それで初めてスペインに行ったかな。
うんうんうんうん。
それもでもやっぱり公募だったから、公募っていうか学生が応募して、まあ何人かに当たるっていう、当たるっていうのか、当たるっていうとその宝くじみたいだけど、プロポーザルを書いて提出して合格した人がもらえるみたいな感じであったけど、
うん、
まあ比較的緩いもんではあったような印象。
そうだね、だから意外とね、大学院選ぶときにそういうものがあるかどうかも重要なポイントかもね。
ああそうだね、大学によってあったりなかったりするからね。
いや、今はリンリンどうやってスペイン行ってるの？
民間の財団から出てる助成金、研究助成金をもらってきてましたね。
うんうんうん。それはあれだっけ、その博士後期課程の人が応募できる？
いや、修士も応募できる。
ああ、じゃあそういうのもあるんだね。そ
して、うん、探せばあったりする。
でも難しいんだよね、探すっていうのもね。
いかんせん数が少ないし、
うん、
修士だとなんだろう、申請書に書けることがあんまりなかったりするから。
ああ、そっか、学会発表の経験とかそういうやつね。
そうそう、そういうのが評価されたりする場合は、まあやっぱり博士とか長くいる人に比べて不利になるかもしれないっていうのは書きながら、申請しながら思ってたところではありますね。
確かに。まあ、ほぼほぼね、そういう意味では、修士の人は採択されないって感じだよね。
うん、まあ、もらってる人もいたけどね。いたけど、人文科学の分野で。
いるんだね。
うん。すごい、助成金の申請書を書く人、書くのが、申請書のフォーマット書くのが上手い人とかもいるんだろうなっていうふうに思いましたね、修士でもらってる人見ると。
うん、確かに。まあ、あとトピックじゃない、きっと。
ああ、まあね、それはもちろんそう。財団とか、その助成金の方針とかあるからね。
そこにフィットしないとね、ちょっと出せなかったりするよね、そもそも。あと地域限定の助成金とかも結構あるよね。それこそオセア、あの東アジアとか。
そう、アジア、オセアニア限定とか。
そうそうそう。
そう、そういう意味では、日本で研究する人ってすごく大変で、まあ僕もそうだったんですけど。
あ、そうだ、修士の時そうだよね。
そう、なかなかね、日本の国内でこういう研究するっていうのに対する助成金ってなくて、まあ、あったからって応募して受かるわけでももちろんないし。
確かに。国内はね、難しいね。
まあ、あと意外とヨーロッパもなかったりするかな。
そうね、ヨーロッパないだろうね。なんか留学とかはいっぱいありそうだけど。
うん。留学がメインだね、やっぱり。メインっていうのは、その、助成金の数とか種類の豊富さっていう意味では、まあ、少なくとも日本国内とか日本が出してる助成金に関しては。
そうだね。まあ、なので結構大変ですという。
大変ですね。本当なんか、一から自分の貯金で行ったりする人もいましたもんね。
いるね。まあ、それこそだからバイトとかすごいいっぱいして、ね、やってるって感じだよね。うん。大変だよ、これは。しかもそれで、授業料とかも払わなきゃいけないしね。
うん、そうそう。大学にいるだけでお金かかるから。
まあ、そんな感じです。だからまあ、理系とかと比べるとだいぶ状況違うよね。なんか理系とかだとね、結構教授がお金持ってたりするから、それで研究できるみたいな話も聞くけど。
あと理系、まあ理系っていうか、まあ自然科学とか実験室で研究する研究室とか、うん、そういうところに比べて、まあ確かに人文科学系ってお金はかかんない。お金かかんないっていうのは、その、まあ1個何億円の機材、買わなきゃいけないとか、それのメンテナンスに年間何百万も払わなきゃいけないとか、そんなレベルの買い物とかは、まあ、まずないけど、
うん、
もちろん現地で住んだりとか、本買ったりとかするのには、まあ、多少お金はかかったりするっていうのは、多少っていうか、まあ、結構かかったりするんですよね。
そうだね。
まあ、だから、本当にお金がかかんない研究をしてるっていうわけではないっていうのは、僕の印象ですね。
うん。まあそんな感じでしょうかね、お金の話っていうと。
うん。
私の知り合いで、修士の時からずっと同じ地域に、だから5年ぐらい行ってる人がいるんだけど、その人とかはもうその地域の翻訳とかの仕事してるって言ってたね。なんかそこの国のカルチャーを紹介するなんか雑誌の翻訳とか。
ああ、雇われてそれをやってるってことね。
うん、そうそう。で、それでなんか研究費というか滞在費出してたみたいなこと聞いたね。
それを初めて聞いたな。
うん。とかなんか映画監督がその国に行くからそれのコーディネートしてほしいとか言って
したとか。ああ、なるほどね。
そういうのも聞いた。
そうやって滞在費を稼ぐ人もいるってことね。
そう。だからいろいろいるよね。まあ、特に学生っていう時が一番大変かな。なんか、ね。科研費とか研究会とかもそんなにいっぱいないしね、学生のあれだと。
いっぱいないっていうのは、
うん、そういうところのメンバーになる機会があんまりないじゃない。
ああ、まあ科研費が少なくともほぼないよね。
だから結構大変かなと思います
ね。学会があるからって言ってすごい遠くまで旅行しに行かなきゃいけないけど、別にそれに助成金が出るわけでもほぼないし、
うん、
まあ、結構未然に起きることは多いよね。
そうそうそう。まあ、それ用の助成金とかもね、まあ学内とかにはあるけど、ね、いろんな人との競争になるからね。
うん。まあだからあれだよね。競争的資金って言うんだろうね。
うん、そうだね。
そういう公募になってるお金って。
そうだね。じゃあ次の質問は、リンリンさんが今滞在中の土地ではフラメンコは身近にありますか？やはりアンダルシアでないとフラメンコは味わえませんか？急に
急にローカルトークみたいになってる。
結構これさ、よく聞かれるんじゃない？スペインの研究してるって言ったらフラメンコって。
どうかな。まあフラメンコ、うん、あんま聞かれた記憶はないけど。
あ、そうなんだ。意外と。
なんでだろうね。なんでかは分かんないけど、まあ別にフラメンコ見たことがあるかって言われたら、まああるにはあるけど、別にこの質問に関して言えば、うん、特にアンダルシアでなければ見れないっていうことは全くなくて、一回マドリードで見たことがあるんですけど、
うん、
まあ、確かに本場は南のアンダルシアっていう地域だと思うんですけど、まあ、特に大きい都市とかに行くとタブラオっていうそのフラメンコが見れるところがあって、そこで踊ってくれるっていうのはあったりしますね。
アンダルシアっていうのはスペインの南の方の地域の名前なんですか？
そうですね、アンダルシアはスペインの南、アフリカとジブラルタル海峡を挟んで反対側のとこです。
あ、じゃあ結構狭い範囲のこと。
いや結構広い、
広いんだ、
うん、
でリンリンがいるところはアンダルシアには入らない。
僕がいるところはアンダルシアには入らないですね。でも隣町まで行くとフラメンコの教室とかカルチャースクールみたいなとこあったりしますよ。
その、 さっき言ってたタブラオ、
うん、
っていうのはその自分が住んでる村にはない。
うちの村にはないです。
その隣町にもない。
隣町にも、まあ、知ってる限りだとない。
そうなんだね。
まあ、よくでも、どうなるな、フラメンコの教室はあるけど、フラメンコだけじゃなくて、うん、なんかすごいよく似た踊りがあって、セビジャーナっていうんですけど、まあ、僕も最初は同じもんかと思ってたんですけど全然違うらしくて、セビジャーナは誰一組で踊るっていうのが特徴らしいですね。それはうちの村でも踊れる人が教室やってたりしますね。
そういう踊りはじゃあ教室とかそういう特別な場所に行かないと見れないもんなの？
まあ基本的には別に道端でやってるとかそういうことはない。
ああ、なるほどね。どんな時に逆に踊られるのじゃ？
どんな時だろうね。わかんないね。踊りに関してはあんまり僕詳しくないんですけど。
お祭りの時とかに踊るわけでもないの？
お祭りの時に踊るわけでもないし、結構練習しないとちゃんと踊れないから、もう何年もやってるけどまだ全然ですよみたいな人は結構いますね。
じゃあ結構なんかショー的な感じでこうそれを見に行くっていう感じなのかしらね。
まあ、セビジャーナがどうなのか分かんないけど、フラメンコに関してはまあそうだと言えることが多いかな。
なるほどね。セビジャーナはじゃあどんなところで踊られてるの？逆に
一回見たことあるのはセビーリャっていう、それもアンダルシアの一番大きい町なんですけど、そこの広場で二人一組でそれを踊ってて、それでなんだろう、投げ銭をもらってる人たちは見たことがありますけど。
そういう感じの大道芸みたいな感じ
ね。と言っていいのかちょっと僕あんまりその辺詳しくないけど、まあそういうことをやってる人もいるっていうぐらいのことかな。でも別にフラメンコは踊らないけど、フラメンコ衣装を持ってる人は多いですね。
なんで持ってるの逆に？
いや、なんかお祭りの時とかに着る人が多くて。
着るけど踊りはしないんだ。
みんながみんな踊れるかって言われたら別にそんなもんでもない。
なるほどね。
日本にもすごいたくさん輸出してるらしいですよ、そのフラメンコの衣装って。
まあそうだろうね。私の友達でも習ってる人いたよ、フラメンコ。
日本人は特に日本でも習えるし、スペインに来て習う人も結構多いらしいですね。
じゃあ音楽とか踊りとかになんか触れることってあるの？生活してて。
まあそうね、バルっていう、なんだろう、喫茶店兼お酒も飲めますみたいなところがいっぱいあるんだけど、なんか日本でいうスペインバルみたいなんじゃなくて、もっとなんかフランクに入ってコーヒーだけ飲んで帰れるぐらいのところがたくさんあるんですけど、そこでギター弾いて歌ってる人とかまあたまにいますね。
いるんだね、やっぱそういうの。
せっかく質問もらったけど、あんまり音楽とダンスに関しては僕は語れることは少ないです、スペインに関しては。
いやいやありがとうございます。
まあこんなところですかね。
そうだね、質問に関してはこんな感じかな。
また何かあったらいろいろ送ってくれると楽しいですね、僕らも。
そうですね、また何か質問とか、ご相談とか、何かお気軽に送ってくれれば、またこうやって取り上げたいなと思います。
じゃあこの辺で。
はい、
今回はこの辺で。
さよなら。
さよなら。